黒沼の屋敷を出て、半七はさらに馬道の方へ行った。そこに住んでいる子分の翔太を呼び出して、あの屋敷について普段から何か小耳に挟んでいることはないかと検索したが、翔太は別に聞き込んだことはないと言った。黒沼家は近所でも評判の良い屋敷で、奉公人もみんな風紀が良い。今度の一件もおそらく屋敷内のものに関わり合いはあるまいとの判断であった。そうか、じゃあまあ仕方がねえと、半七は青々と晴れた正月の青空を仰いだ。どうだ翔太、今日は天気もよし、あんまり空風も吹かねえから10万坪の方まで付き合わねえか。吾妻橋を渡って本庄を通り越して香川の果ての果て、砂村新田の稲荷前に行き着いたのは、八幡の鐘がもう夕7つを突き出した後で、春といってもまだ日は、上部は日、下部は日足の短いこの頃の夕風は、土手の下に枯れ残っている黄色いヤシの葉を寒そうに震わせていた。親分、ちっと冷えてきましたぜ、と翔太は襟をすくめた。ああ、日が落ちる。ああ、日が落ちかかるとやっぱり寒い。稲荷の社の参詣して、二人はそこにある吉すばりの掛け茶屋に入った。もうそろそろと店をしまいにかかっていた女房は、客を見て急に笑顔を作った。お寒いのに遠方ご新人でございます。何にもございませんが、お団子でも温めて差し上げましょうか。何でもよいから熱い茶を一杯飲ましてもらおうと、翔太はよほどくた。すいません、終わりました。
あ、これで動いてんだろ。聞こえてないよ。
多い時はそのくらいございますが、今日謎はたった12、3人でございました。その中で半分ぐらいは日産の方ばかりでございます。やっぱりここまで日産の人がありますかえ、ご新人は恐ろしいものだ。私なんぞは一度でも良い加減にがっかりしてしまった、と翔太は固い焼き団子を頬張りながら、いかにも感心したように言った。ご新人もいろいろございますが、中には随分お気の毒なものもございます。今朝、木場の方からは見えた若おかみさんなんぞは本当に意地らしいようでございました。この寒いのに浴衣一枚で、これから毎朝、裸足参りをするだそうですが、見るから痩せすぎな、ひ弱なそうな人ですから、体を痛めなければいいと案じています。それはご新人でございますけれども、あんまり無理をすると、やっぱり長続きいたし、
その若いおかみさんというのは、どこの人でどんな願をかけているのかしら、と半七も同情するように尋ねた。それが全くお気の毒なのでございます、と女房は土瓶の湯を差しながら相手の顔を覗いた。その女の人は、木場の材木問屋の通い番頭さんのおかみさんだよ、そうで。まだ、ようよう19で、去年の秋頃にお嫁に来たんだそうなんですが、その人は二度添えで、今年3つになる千歳の子供があるんです。昨日の夕方、その子を連れて、八郎兵衛神殿にいる親戚の家へ訪ねて行って、薄暗くなって帰ってくる途中、どうしたものか、その子供の姿が見えなくなってしまったんです。驚いて、探し回ったんですけど、どうしても知れない。丸まげにこそ言っていますけど、まだ塾という若いおかみさんですから、途方に暮れて泣きながら自分の家に帰っていくと、ご亭主が承知しないんです。そりゃあもちろん、おかみさんにも落ち度はあります。自分の連れている子供を迷子にしたんですから、ご亭主に対して申し訳ないのは当たり前です。おまけに、面倒なことには、その人が二度添えで、迷子にしたのは千歳の子供。自分にとってはママ子ですから、なおなお義理が立ちません。義理が立たないばかりではなく、悪く言えば、ママ母根性で、その子供をわざとどこかへ捨ててきたかとも思われます。現に、ご亭主もそう疑っているらしく、何でも、 おかみさんを厳しく叱って、お前がそこらの川へ突き落としてでも来たんだろう、というようなことを言ったらしいんです。おかみさんはひどくそれを悔しがって、その晩すぐに家を飛び出して、自分の潔白を見せるために、近所の堀か川へでも身を投げようと思ったんですが、また急に思い直して、そのまま無事に家に帰って、今朝からこのお稲荷様へ日参を始めたそうです。それにそのおかみさんの運の悪いことは、子供を外へ連れて出ようとして、着物を着替えさせてやるときに、よそ行きの帯に迷子札を付け替えるのを忘れてしまって、そのまま出てしまったもんですから、何にも証拠がないんです。それを悪く疑えば、わざと迷子札を付けずに置いた、と言われるんです。人の良見はなかなか上辺から見えませんけど、あんなに真っ青な顔をして、目を泣き晴らして、どう見ても嘘や偽りとは思われません。全くあのお内儀さんの災難に相違なかろうと思うんですが、その子供が無事に出てこない以上、なんと疑われても仕方のないわけです。この長い話を聞かされて、半七と翔太は目を見合わせた。おかみさん、その子供は女の子かえ？と翔太は待ちかねて聞いた。はい、女の子だそうでございます。名はお蝶と言って、おとっつぁんはジロハチと言うんだとか聞きました。子供のことですから、そんなに遠いところへ迷って行きもいたしますまいし、川へでもはまったのなら、死骸がもう浮かび上がりそうなもんですが、どうしたもんでしょうかね。と、女房は、ため息をつきながら言った。お稲荷様のご利益で、どうかまあ、ちっとも、早くその子供の安否が知れるようにしてあげたいと、私どもも陰ながらお祈り申しております。それは全くだ。しかし、新人の徳で、今に何とかわかるだろう。半七は翔太に目配せして、いくらかの茶台を置いて、将棋を立った。茶屋を出て、一軒ほども行き過ぎると、翔太は後ろを見返りながら囁いた。親分、うまく突き当たりましたね。犬も歩けば棒に当たるとはこのことだ。もうこれで何もかもすっかり当たりがついた。と、半七は微笑んだ。けれども、まだ分からないことがございますぜ。と、翔太は、司祭らしく首をふねっていた。その子供の身元はそれで分かったが、どうしてそれが黒沼の屋敷の大屋根に落ちていたんだろう。それがどうも腑に落ちねえ。一体親分が今自分こんなところへ出てくるのがおかしいと思っていたんだが、10万坪へ行くの、砂村へお参りするの、と言って、何か最初から心当たりがあったんですかえ？まんざらないこともなかったが、あんまり雲をつかむような話で、お前に笑われるのも豪腹だから、実は今まで黙っていたが、お前をここまで引っ張り出せたのは、もしや、という心頼みが、きっとはあったんだ。それにしても、こっちの方角とはどうして見当をつけなすった。それがおかしい。まあ聞いてくれ。と、半七はまた微笑んだ。
黒沼の屋敷へ行って、用人の部屋で娘の死骸を見せてもらうと、体には別に傷らしい跡もねえから、病死したものをそっと運んできたのかとも思ったが、よく見ると娘の襟首に小さい爪の跡のようなものが薄く残っている。それも人間の爪じゃねえ。どうも鳥か獣の爪らしい。と言って、まさか天狗の仕業でもあるめえし、はて何か知らんと考えながら屋敷を出て、おめえの家の方角へブラブラやってくると、エソフシアの店先でふと俺の目についた一枚絵がある。それは広重が描いた江戸名所で10万坪の雪の景色だ。おめえ知っているか？知りません。わしはそんなものは綺麗ですから。と翔太は苦笑いした。そうだろう。俺も別に好きというわけじゃねえが、商売柄だから何にでも目をつける。そこで見るともなしにふと見ると、 今も言う通り、その絵は10万坪の雪の景色で、雪が真っ白に降っていると、その大空に大きいワシが羽を広げて飛んでいるんだ。なるほど、よく描いた。実に面白い図柄だと思っているうちに、また思いついたのが黒沼の屋敷の一件だ。まさかに天狗が掴んだものでもねえとすれば、娘を掴んできたのはわしの仕業かもしれねえ。襟首に残っている爪の跡もそうだろう。しかしそれはほんの一時の出来心で、自分ながら危なっかしいと思ったから、ともかくもお前に会ってだんだん聞いてみると、黒沼の屋敷に悪い評判は聞こえず、お前も何にも心当たりがねえという。それじゃあ念のために10万坪の方角へ踏み出してみようと思い立って、わざわざお前を引っ張り出したんだ。もちろん相手は鳥のことだから、何も10万坪に限ったこともねえ。王子へ出るか大久保へ出るか、とても見当のつくわけのもんじゃねえが、何しろ10万坪の絵から考え出したんだから、ともかくもその方角へ行ってみた上で、また何とか分別をつけようと思って、遠い砂村までわざわざ踏み出してみると、やっぱり無駄足にはならねえで、何の苦もなしに突き当ててしまったんだ。考えてみれば拾いものよ。そのお蝶とかいう娘がどこかでお袋にはぐれてしまって、薄暗いところをうろうろしていると、大きなワシが不意に降りてきて、帯か襟首をひっつかんで空へ高く舞い上がったに違いねえ。八郎兵衛神殿から10万坪のあたりは人家は少なし、隣は細川の下屋敷と来ているんだから、誰も見つけたものがねえ。さらに薄暗い時刻ならばなおさらのことで、鳥の羽音も何も聞いたものはあるめえ。それからどうしたかもちろんわからねえが、娘は驚いて気を失ってしまって、もう泣き声も立てなかったんだろう。わしのやつめもひっつかんでは見たものの、どうしようもねえもんだから、そこら中を飛び歩いて、しまいにはつかんだものを空から放り出すと、それがちょうどに黒沼の屋敷の上に落ちたというわけだろう。早く見つけて手当てをしたらば運よく蘇ったかもしれなかったが、明くる朝までのそのまま売っちゃって置いたんだから、もう助からねえ。本当にとんでもねえ災難で、先の長えものをかわいそうなことをしたよ。しかしまあ、死んだものは仕方がねえから、早くその親たちに知らしてやって諦めさせるのが肝心だ。今の話の様子じゃ、それからまたいろいろな面倒が起こって、若いお袋までが謎の間違いでもしでかさねえかとも限らねえ。死んだものより生きたものを助ける工夫が大切だから、これからすぐに木馬へ回って、この訳をよく言い聞かせてやらなければならねえ。そりゃそうですと翔太もすぐに同意した。子供はまた3つ4つじゃどうにもならねえが、その袋というのはまだ19だそうだから、間違いがあっちゃかわいそうだ。若い女房だと思ってひいきをするなと半七は笑った。そんなこと言っていると、今度はてめえがわしに引きさらわれるぞ。脅かしちゃいけねえ。急に薄暗くなってきた。二人は薄暗い川端をたどって、いかだの浮かんでいる木場の町へ足を早めた。大体の話はまずこうですと半七老人は言った。その途中で女房の美を投げるところでも抱き止めれば芝居係にでもなるのですが、実録じゃそうはうまくいきませんよ。ははははははは。ともかくも木場へ行って次郎八という男の家を探し当てて、その話をして聞かせると、夫婦ともにびっくりしていました。それからすぐに次郎八を連れて行って、黒沼の屋敷の用人に会わせると、用人も大安心で死骸を引き渡してくれました。死骸は確かに次郎八の娘で、もう一足遅いと寺へ送られてしまうところでした。もちろん普通の探索物とは違いますから、この一件ばかりは確かにこうと突き止めるわけにはいきませんが、どうもこれより他には鑑定のつけようがないので、娘はわしにさらわれたものと決まってしまいました。これは広重の絵のおかげで、何が人間の助けになるか分かりません。その広重は大コロリで、その年の秋に死にました。